手嶋さん。
はい、手嶋です。
府中運転免許試験場、どうしました今日は。
ちょっとあのいろいろありまして、
はい、
なっちゃって、いや、ないんですよ。
いろいろ、うん、
今日はですね、はい、あのなんで府中運転免許試験場にお邪魔しているかと言いますと、
はい、
本日こちらではですね、日本赤十字社さんがですね、献血会場を開かれてるんですね。
はあ、なるほど。
はい、なので今日はそちらの献血会場よりいろんなお話を伺っていきたいと思ってお邪魔しております。
はい
はい、ということでですね、まあ、今私あの、外にいるんですけども。
はい、大丈夫ですか？降ってきましたよね。
とても降っております。
そうですか。
とても降っております。あの来た時はそんなでもなかったんですけど、
まだ雨ですか？
今もうこちらでは、こちらの、府中運転免許場ではですね、こう雨が全開で降っております。
ああ、そうですか。
はい、なのでちょっと冷えてはいるんですけども、うん、頑張ってお送りしていきたいと思うので、
お願いします。
はい、お付き合いいただければと思います。
はい、
さあ行ってみましょう。それでは本日はですね、日本赤十字社の浅井さんにお話を伺っていきたいと思います。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。東京都赤十字血液センターの浅井と申します。今日は1日じゃないですね、10分間どうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ1日お話を伺っていきたいと思いますけども、じゃあ早速ですね、こう皆さん寒いので、ね、こう口が回らなくなってきておりますけども、初めて献血を私がした時のエピソードをちょっとお話ししたいんですけども、私自身ですね、もう献血もう10回ぐらいはやってるんですけども、初めて献血した時っていうのがちょうど免許更新に行った時なんですね。あの二俣川の免許更新に行った時に初めてその声をかけられまして、で、まあ、献血ちょっとやってみようかなとそこで思いまして、初めて献血してみたんですけどもね、という感じで、まあ、今日もこちら、府中運転免許試験場では献血をされておりまして、先ほどから何名様も、こちらテントの中に入られて献血をされているといったような状況になります。さて、献血にはいくつかの種類があるっていうのをご存知でしょうか。まず全血献血、全部の血の献血と書いて全血献血というものがあります。こちら 400ml と 200ml に分かれております。そして成分献血、こちらはですね、血の中の成分だけを抜き取ってまた血を戻すといったような献血になりますけども、こちら血小板成分と血小成分というものがあります。まあ、大まかに分けて2つ、細かく分けて4つのこちら献血の種類があります。さあ、そしてですね、ここからちょっとお話を伺っていきたいと思うんですけども、まあ、それらの献血を通してですね、まあ、採取されました血液というのは、まあ、どのような使い方をされているんでしょうか。
はい、東京都ではですね、昨年度約60万本の血液製剤を医療機関に供給しています。そのうち約 30% ががんの治療に使われました。がん以外にも血液や循環器、消化器などの病気の治療に使用されることが多くて、皆さんが輸血と聞いてイメージしやすい交通事故や怪我の手術に使われるのはわずか 2% 程度です。それから男性にはあまり馴染みないかもしれないんですが、妊娠や出産の際に輸血を行うこともあるんですね。
はい、ということで様々な使い道がね、我々の想像よりもはるかに様々な使い道がされているということなんですけども、まあ、こちら実際にですね、あの献血をしてみるとですね、まあ、こう全血献血をしたとき、まあ、400ml といった量をこう体から抜くわけなんですけども、若干何かこう終わった後に体が軽くなるような、そんな気持ちにもなりましてですね、なんかこう血が新しく作られるっていうので、なんか健康になってるのかななんていう気持ちにもなったりしますけどね。そして成分献血、そちらも私チャレンジしたことあるんですけども、はい。こちらちょっとあの400ミリといったあの全血献血よりもちょっとお時間はかかるんですけども、こう一旦出ていった血液がまたこうなんかね、戻ってくるといった不思議な感覚というのは、こういった成分献血ではないと味わえないのかななんて思うので、ぜひ体験していただきたいと思います。さて、でも1年間を通してですね、この血液の不足する時期、まあ、主に東京なんですけども、まあ、今ラジオを聞きの方がお住みであろう東京の主に血液の不足する時期っていうのはいつ頃になりますでしょうか。
はい、まずですね、血液が不足するかどうかというお話をすると、実は血液は不足することがないよう各都道府県で事業を行っています。その上、全国を7つのブロックに分けて需給管理体制を構築し、合理的、効率的な供給に努めています。 つまり東京都で採血された血液も必要に応じて全国の道府県に送られることがあるということです。ただもちろん献血にご協力いただける方の人数1年間で変動があります。特に少なくなってしまうのが秋から冬や3月から4月初めの春先、特に今の時期ですね。そこで東京都赤十字血液センターでは毎年イベントを行うなどして皆様に献血の PR を行っています。
はい、ということで本日もね、この PR の一環で、お話を伺っているんでございますけども、なかなかですね、まあ、その不足することがないというふうに、まあ、伺ったんですけどね、全国からこういろんなところに送られているということで、赤十字さんの、ね、この努力が垣間見えるといったようなお話を今伺いましたけども、こちらですね、献血バスの他にも、随時受け付けている献血ルームといったものもありますので、まあ、詳しくは日本赤十字社のホームページでお近くのルームを探していただきたいと思います。さあ、じゃあこのラジオをお聞きの方でちょっと初めて献血してみちゃおうかななんていう方がいらっしゃるかもしれないんですけども、初めて献血をする際のですね、注意点などありましたら教えてください。
はい、まず初めて献血していただく方はまず緊張しないことが大事です。それから献血はご自身の健康が第一です。その他服薬や歯科治療なども内容によってはご協力いただけないことがありますので、よろしければ東京都赤十字血液センターのホームページにもいろいろ情報が載っていますので、ぜひ一度事前にチェックをしてみてください。それから献血会場で行われる問診は献血者の方と輸血を受ける患者さん双方を守るためのものです。輸血は患者さんの命にも関わることですので、検査目的の献血はお断りするとともに、問診項目にはぜひ正確にお答えをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、初めてですとね、緊張するかもしれないんですけど、先ほどもお話出ましたけども、まあ、やってみますと、こう意外とね、あっさりしてるなといったような、まあ、思うぐらいの感覚なので、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。またね、この意外と知られてないんですけども、こう何度か献血をしていると、記念品としてガラスのおチョコをもらうこともできたりしますので、ぜひぜひそちらもね、調べてみてください。さあ、それでは駆け足となりましたけども、本日ラジオをお聞きの皆様にですね、メッセージや PR などありましたらお願いいたします。
ありがとうございます。現在20歳の献血キャンペーンというのを東京都だけではなく全国で実施しています。女優の広瀬すずさんがみんなで一緒に行こうと献血を呼びかけています。今年を成人を迎えた20歳の方々はもちろんですが、10代20代の若い方々、ぜひ皆様にご協力をお願いいたします。もちろん10代20代以外の方々もみんなに行こうと声をかけて献血にご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、献血バスはですね、まあ、各地回っておりまして、調布駅前広場で見かけた方も多いかとは思うんですけども、まあ、次回調布駅前広場へ献血バスがやってくるのは2月17日の土曜日となります。ぜひぜひ献血を未経験の方もこの機会に体験していただければと思います。まあ、それでは一旦スタジオを呼んでみたいと思います。静香さん。
はい、はい、この府中運転免許試験場に今献血バスが来てるっていうことですよね。
そうです、私の今目の前に、バスが止まっております。
はい、こちらはいつまでいらっしゃるんでしょうか。
はい、こちらは、いつまでいらっしゃるんでしょうか。
今日はですね、4時半まで受付を行っております。その他府中運転免許試験場には基本的に毎日献血バス出していますので、今日は免許場行かないわという方もぜひぜひ機会があればご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ということでございます。
はい、じゃあもう毎日いるということでしたら、じゃあ運転免許試験場にね、用がある方はそのついでにというか一緒にこうね、献血バスにもご協力いただけたらなというところですよね。
はい、そうなんです。うん、じゃちょっとここでですね、
はい、
調布駅前広場でいつも献血を担当されています吉岡様にちょっとお話を伺っていきたいと思います。
お願いします。
はい、今日ねお越しいただいてるんですよ。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。調布駒エリアの献血推進といいまして献血の営業マンをやっております吉岡と申します。
はい、すごくハキハキされてる吉岡さんなんですけども、じゃちょっと今度の、駅前広場の PR をお願いできますか。
はい、今度ですね、今月もまた駅前にお邪魔をしますけれども、17日の土曜日になります。お昼前11時30分から夕方4時まで調布駅前広場のちょうど、トリエ京王調布 B 館前ビッグカメラさんの前になります。駅からは広場口を出て目の前になりますので、ご参加よろしくお願いします。 お越しいただける方は男性女性問わず16歳からマックスで満69歳までの方となります。今回の2月17日土曜日の献血会では合わせて50名様の献血を必要としていますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。
はい、ということで吉岡さんありがとうございます。はい、ということで、調布駅前広場の PR お願いしました。
はい、手嶋さんも先ほどおっしゃってましたけども、私も回数何度もやってガラスのおチョコをいただいたことあるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、なのであそうそう、みんな共通なんだと思ってちょっと嬉しくなりましたね。
そうそうなんです、あれ共通なんです
ね。え、
はい、
なのでぜひこのね、献血バスを見かけになったら、こう体調と相談しながら協力できるときはやっぱりね、自分にできることの一つとして協力したいもんですよね。
そうですね、ご無理のないように体をいたわっていただきながら、ぜひ献血に挑戦していただきたいと思います。
はい、では最後に詳細お願いします。
はい、それでは、今回調布駅前広場の告知をもう一度させていただきますね。献血バス調布駅前広場に今度、来ますのは2月17日土曜日の朝11時30分そして、夕方4時までの受付となっております。場所が調布駅前広場、トリエ京王調布 B 館の前、ビッグカメラさんの前と覚えていただけると覚えやすいかと思います。そしてですね、調布駅の広場口上がっていただきましたら目の前にありますので、バス止まってますのでぜひお越しいただければと思います。また男女の方、16歳から最長満69歳の方まで、合計50名様の献血を必要とされているということなので、ぜひ皆さんにご協力いただければと思います。はい、はい、以上となります。
はい、手嶋さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日は手嶋隼人さんが府中運転免許試験場の献血バスについて、いろいろとお話を伺いました。2月17日土曜日の取江京王調布 B 館前に来ます、献血バスにもぜひ皆さんご協力をお願いします。以上、街角レポートでした。